皆さん、こんにちは。司会を務めるチャチャ椿です。知らなくても困らない日本、第2023年年末特別スペシャル始まりました。この番組では、知らなくても困らないかもしれない、それでも知っていたら楽しくなるであろう都道府県ごとの小ネタをご紹介します。日本で一番老舗飲食店を回っているウェブサイト、老舗食堂運営の相川と、全国のマニアックな博物館を巡り続け、ブログ「知の冒険」を運営する丹治、聞き手役である元漫才コンビ魂列車のチャチャ椿、以上3名でお送りしております。皆さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回はですね、2023年年末のスペシャル回ということでですね、まあ、前回、昨年もそうだったんですけれども、ゲストさんをお呼びしております。今回お呼びしているのは、まあ、去年の年末も、引き続きなんですけれども、全国チェーン店、ローカルチェーンの本店や1号店を食べ歩いたブログ、本店の旅を運営するバブル B さんをお迎えしております。それではよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。年末の顔、バブル B でございます。
よろしくお願いします。
よろし
あり
く
が
お願いし
とう
ま
ござい
す。
ます。お願いいたします。もうあれから1年経ちましたね。
そうですね。なん
なん
か
か
風
早
物
かっ
詩
た。
みたいな。早かった
早かった
で
ですね。ちょっとあれですね、早速なんですけれども、昨年お聞きになっている方、もう普段からご存知の方っていらっしゃると思うんですけれども、まあ、初めての方もいらっしゃると思いますので、よろしければバブル B さん、簡単に自己紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい、バブル B という名前で活躍しております。やってること、申し上げた通りですね、いろんな飲食チェーン店の本店とか1号店、もしくは最も古いお店みたいなところをですね、全国津々浦々47都道府県、北は北海道から南は沖縄まで、巡るという旅をですね、今年で16年目とか、
すごい。
そんな感じ
すごい
でやっております。で、それが現在進行系でですね、本店の旅というブログがございまして、1号店 .jp という URL なんですけども、そちらのブロガーをやっております。で、今年はまあそれにちなんでいろんなお仕事もさせていただきました。まあ、ライターの仕事であったりとか、あと本業私 PR をさせていただいてるんですけども、そちらも飲食店の PR であったりとかして、そういったチェーン店マニアの知識みたいなところとか経験とかが PR にも生きているなといったところでございます。まあ、そして今年は新たな展開がいろいろありましたので、後ほどゆっくりと話できればと思います。
わあ、いいですね。楽しみですね。はい。バブル B さんは、ちょっとマニアの先輩みたいなところもあると思いますが、バブル B さん、今回もお呼びさせていただいたのは、そもそも、この相川さん、老舗食堂の相川さんと、知の冒険の丹治さん、お二人と、私、チャチャ椿が、出会う場を作っていただいたのが、バブル B さんだったっていうような、
そうなんですよね。
そうですね。
はい。ちょっと、そういうね、つながりをどんどん作っていってくれるバブル B さんでもありました。はい。そんなご縁があり、今回もちょっとスペシャル回はやっぱりバブル B さんが欠かせないと。
ありがとうございます。光栄です。
もう年末年始の顔ですからね。
もうなんだかんだ、これが2回目ってことは、もう要は3年目に入るってことですよね。も
ですね、番組も。
う。そうですね、すごいですね。
すごいですね。この長く
おお。
続くとありがたいですけど、まだまだ巡ってない都道府県の方が圧倒的に多いっていう恐ろしさがありますからね。
うん。おお、行かなきゃ。
はい、行かなければというところです。では、そうですね、2023年年末スペシャルということで、今回のテーマは、2023年に訪問されたバブル B さんのおすすめのお店のお話をご紹介いただきます。それでは、バブル B さん、早速ですが、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、ですね、チェーン店を巡ってるということで、私、2023年、どんだけ行ったのかっていうのを、ちょっと今日集計していたんですけれども、50
お、
店舗でした、2023年は。
50店舗。
なかなかですね。
で、6日に1店舗っていう感じで、チェーン店の本店に行く
い
感
か
じで
に、
すね。
すごい。
毎
まあ、
週行っ
実際、
てる感
そ
じ。
んなコンスタンスに行ってるわけじゃなくて、1日4とか行ったり、重ねたりするんでね、重なりはあるんですけど、大体6日に1店舗ぐらいの、ペースで行ってまして、今年の傾向としましてはですね、今年前半は、そうですね、東北にちょくちょくと行ったかなっていうのが多かったです。北海道と東北かな。 言ってましたね。で、なんで言ったかっていうとですね、今年、人生初の同人誌を、作って、販布することができました。で、それが何の同人誌かというと、ローカル回転寿司チェーン店を巡る同人誌でして、その同人誌を書くためにですね、ここ行っとかなきゃみたいな、そういう感じで、回転寿司店を重点的に行くみたいなことをしてましたね。で、その同人誌は4月の末に完成しまして、5月の頭のニコニコ超会議の中のマニアフェスタっていうところで、無事にたくさん買っていただいて、よかったんですけども、
今
で、
って全部もう売り切れちゃったんでしたっ
売り
け？
切れちゃいましたね、今。もう、
私もマニアフェスタで買いました。
ありがとうございます。そう、
こ
そ
れ
れ
で
です
。
す。それでございます。
持ってますよ。買って
そ
ま
れでご
す。
ざいます。はい、ありがとうございます。その、なんてタイトルだっけ？ローカル回転寿司チェーン店のすすめですね。はい、そのタイトルで 出しまして、これ作ってて思ったんですけど、まだまだあるじゃんっていうふうに思ったんで、完全版っていうのを作ろうとしておりまして、
完全版。
完全版。それ36個か37個のお店を載せたんですけど、60ぐらいあるんじゃないかなと思いまして、回転寿司チェーン店。ということで、ちょっと、細かくまだまだ行き続けようとしております。
なるほど。
そんなことをしてましたね。で、あとはですね、去年のポッドキャストでも、宣言したと思うんですけど、新年どういう抱負で起きますかということで、世界編を始めるといったこと
おっし
を
ゃってま
宣
した。
言したと思いますけども、行ってまいりました。まず韓国ですね。はい。韓国1カ国なんですけど、ソウルに、4泊5日滞在いたしまして、食べるものすべてチェーン店というですね、そんなことをしてきましたけども、いや、これが今年のもう一番の自分の中のハイライト、かつインパクトの強い体験でして、韓国実は2回目なんですが、1回目行った時はトランジットだったんで、3時間ぐらいしか滞在しないんで、ほぼ行ってないのと一緒ですよね。で、今回、やっとこのソウルの街中をゆっくり行ったっていうことで、どんな街なのかっていうのとか、どんな人がいるのかとかね、いろんなことが分かって、かなり衝撃を受けました。で、韓国、相川さんは韓国ね、お仕事で滞在されたことがあるという
そうですね。
ことで、よくご存知だと思うんですけど、それから結構ね、2023年、月日が経ってるので、また変わってるかもしれませんけども、
いや、絶対買ってると思います。
このね、韓国という国はですね、とにかく派手で、ミーハーでチャラいっていう印象で、
そ こ
こ
ま
れ
で言
怒
い
られ
切
るか
れる
も
人
しれん。
初めて見ました
い
ね。
や、怒られるかもしれないんですけど、なんか日本よりも断然なんか皆さんが派手っていうのか、なんか色彩感覚であるとか、その食べ物とか、なんか街の感じとか、なんかそういった、そのボディーランゲージとかも含めて、こう日本ってちょっと地味なんだなみたいなふうに思わされたなと。
そうなんです
大阪よりも派手ですか？
大阪より派手ですね。大阪。あ、大阪も一部の道頓堀とか、
道頓堀みた
そういう
いな、
新世界とか比べると、あそこ特殊なんで、あそこはもう動物園みたいなもんなんで、あそこ と比べるとちょっとわかんないですけど、一般的な大阪に比べると、韓国の方がなんか派手かな。派手さっていうのが、街のなんか景観ですね。ビルの看板とか、文字装飾とか、そういったものを、すんごい、輝度の高い LED で、フルカラー LED で光らせて点滅して文字を流すっていうのが、もうビル1階から10階まで全部バラバラにそれをやるぐらいな感じでギラギラしてるんですよ。
それってなんか新宿とかもそういう、なんか写真で見るとそんなイメージになりますけど、あんなレベルじゃないんですか？
新宿ね、まだ看板そんなに動いてない気がするんですよ。看板はあるけど、輝度の高い LED をビッカビカするっていうのを 一気にやるみたいなことは、までは言ってない気がしていて。
なるほど。
新宿歌舞伎町は派手ですけど、派手の方向性が韓国の方が目が痛い系の派
そうなんですね。
手ですね。はい。すんげえな、ここって思って。で、その飲食店事情としましては、とにかくチェーン店が多いと。これはもう日本の非じゃないんですよ。で、韓国独自のチェーン店だらけで、で、むしろ韓国って日本のチェーン店があんまり進出していないんですね。これは多分政治的にこの日韓関係微妙な時期があったりとかするっていうのが関係してるとかよく言われてるんですけど、あんまり日本のお店って見なくて、グローバルなマクドナルドとか、バーガーキング、スターバックス、この3つは大体たくさんあるんですが、 それ以外のお店は大体韓国で発祥したチェーン店ばっかりで、なんか街中チェーン店だらけだから派手な看板がいっぱいあるんですよ、チェーン店の。
そもそもチェーン店の看板も派手なんですね。まあそうなんでしょうけど。
そうですね、ファンシーですね、派手っていうかファンシーかつ、まあ自己主張の激しい看板というか、そういう感じでした。で、おかしいなこの街と思っていろいろ調べていてそんなことあんのかと、チェーン店だらけなんてあんのかと調べてたんですけど、韓国って人口が5000何百万人、6000万人か、それぐらい、日本の半分以下、
半分ぐらいですね、大体。
以下なんですよ。で、日本のスターバックスの店舗数が大体ね、1300だったかな？ちょっと調べてみましょう。
そんなあるんだ。
うん。日本のスターバックスの店舗数が、1320店舗、2021年あたり、1320店舗あって、大体、人口100人あたり1件、もう100はもっとあるか、そんなことないか、10万人あたり1件かっていう感じで、スターバックスが日本はあるんですけども、韓国のスターバックスも1300件ぐらいある。
そんなにあるんですか？
人口比2倍だと。
ちょっと店舗調べてみましょう。韓国の、特にね、韓国カフェだらけなんですよ。ありました。で、韓国のスターバックスで2020年あたり1450店舗。
じゃあ、韓国のが多い。
韓国の方が多いですよ。で、日本でカフェ第1位っていうのはスターバックスなんですけど、それより韓国が多いんですけど、韓国のカフェ1位はスターバックスじゃないんですよね。もっと多いやつらがいて。
すげえ。
それが韓国独自のイーディアコーヒーっていうカフェチェーンがあるんですよ。ここがね、韓国国内で2900店舗あるんですよ。いやいやいやいやいや、おかしいでしょ、その数っていう。こう、日本の人口半分以下なのに、2900店舗あるカフェが韓国国内にある。
だ、日本で言うと6000店舗ぐらいあるってことですよね。
6000店舗ぐらいあるっていう感覚ですね。そうですね。
日本で一番多いチェーン店カフェってスターバックスなんですか？
スターバックスですね。
あ、そうなんですね。
それで、そんなにコーヒー飲む文化なんですね。イメージなかったですけど。
そう、めちゃめちゃコーヒー飲む文化のようで。
あー、コーヒーは確かに、僕いたの20年以上前ですけど、めっちゃ飲みますね。
あ、そうなんですね。
コーヒーって言わず、コピって言いますよね、彼ら。
ああ。
F 発音できないんで。コピーしてよ。
街中カフェだらけで、当然、その、スターバックスとかイーディアコーヒー以外にも、いろんなカフェチェーンがあるし、ツーサムプレイスっていうところとか、トム&トムスっていう、タメンタムスっていうところとかですね、その辺がでかいやつなんですよ。何百店舗とかあるやつで。それ以外の、やつで、今のトレンドが、デカサイズのコーヒーが韓国では流行ってまして、なんか、800ml ぐらいある、すんげえでかいボトルのやつを出すメガコーヒーとかいうのがですね、行列できてるっていう感じでしたね、トレンドとしては。
相当好きなんですね。だって、ただでさえ店舗も多いのに、メガコーヒーが流行るくらいなんで。
そう、まだ足りないと。店舗が飲んでも飲んでも足りないと。
メガコーヒーって、その、長く滞在するからなんですか？単純に好きだからなんですか？
何も考えずにガブ飲みしたいっていう欲望に忠実
そういう感じなのか、ね、
そんな好きなんですね。
テイクアウトの店が多かったんですけど、メガコーヒーはなんかすごい小さい壺数で、皆さん外で並んで買ってて。という感じで、本当にカフェだらけで、そのカフェも日本で言ったら低価格のベローチェとか、ドトールみたいな、イーディアコーヒーはドトール的な、割と低価格なんですよ。で、学生がいっぱいいてって感じなんですけど、そういうところもあれば、ちょっと高い、スタバが基準に、やっぱり基準で、スタバより高いのがそのトゥーサムプレスっていうところで、ここはもうケーキとか出すような、結構高級志向なお店で、おしゃれなんですよ、店内が。そういういろんなね、市場っていうか、マーケットに合わせて、いろんなカフェがありましたね。カフェだらけはここっていうふうに思いましたね、まずはね。はい。
それはやっぱ20年の月日を感じますね。コーヒー好きは多かったんですけど、カフェが多かった記憶はないので、当時で言うと、チェーン店といえばチェーン店ですけど、PC 版だらけでした。ネカフェだらけ。
ネカフェだらけ。
PC 版っていうんですね。
PC 版っつって、ちょうどその頃、スタークラフトかなんかが流行ってたので、 家じゃなくてみんな PC 版に行ってネトゲするみたいのが流行り
ね。
で、1ヶ月そこに滞在して心臓麻痺で死んだみたいなのがニュースにな
ああ、ありましたね。
った。そうか、でもなんかその辺の跡地がことごとくなんかカフェになってそうですね。
あ、でもここその10年、20年の流行りだとしたら、なんか韓国のいろんな変化とかも、ね、背景にありそうですね。変化というか、なんか、
そうです
ね、文化の変わりもあ
ね。
るそうですね。
韓国って80年代はまだまだ日本より貧しい国だったんですけど、ここ20年ですっごい速さで経済成長した国なんですよね。で、なんかもう今年去年とかでギリギリも日本超えたとか、そういう1人当たりの GDP とかでぐらいに言われてるぐらい急激に発展した国で、まあ当然いろんな歪みもあると思うんですけど、それでやっぱり街の再開発とか、そういったものが、まあ、新陳代謝が激しいんだろうなっていうのが分かりましたね。で、昔流行ってたものは急にもう古臭くなって、で、今までなかったものがドーンと出てきて、そしてあと、韓国のチェーン店はどこもフランチャイズがメインでして、このフランチャイズですね、だからオーナーを募集して、あなたもお店を始めませんかみたいなことをですね、公式ホームページに行ったら、フランチャイズはこちらみたいな案内がすごいでかいバナーが貼ってるんですよ、韓国のどの店も。で、調べると、韓国は、サラリーマンを終わって、定年した後に、なんかフランチャイズでもするかって始める脱サラおじさんがめっちゃいるらしいんですよ。
じゃ
で、
あ、ハードル
脱
が
サ
低
ラ、
いんですね。
ハードルが低いと。で、脱サラおじさんが韓国でフランチャイズをして、まあ、成功したり、ずっこけたりするっていうのが、今の韓国らしくて。で、それに流行り廃りっていうの波がすごいあると言われていてですね。で、2010年代、ちょうど10年前は、韓国ではフライドチキンブームっていうのが来てたんですよね。
ありました。日本にも来てまし
はい。
たよね。
日本に来てました。はい。韓国のフライドチキンとビールを一緒に、楽しむっていうですね、チキンとメクチュ、ビールベクチュっていうんですけど、その2つの造語でチメクっていうね、そういう飲み方が韓国で大ブームが起こってましたよね。それ韓国の有名店では、BBQ オリーブチキンとか、BHC チキンとか、ネネチキンとか、そういうチキン屋さんがいっぱいできて、もうチキンの上に粉チーズガーッと振りかけてるやつとか、あと、ヤンニョムチキンっていう甘辛のチキンとかですね。
あれは日本でも流行って
今
ます。
のありましたよね。そういうお店がアホみたいにできた時期があったんですよ、韓国で。で、これが2014年に最盛期を迎えて、韓国国内にチキンの専門店が8万6000店舗になったっていう。
流
いや、多すぎやろ、それ。
行るにしても相当流行りますね。
めちゃくちゃ流行って、で、年間、その時は9000店舗できて、8000店舗潰れたらしいんですよ。
うわ、すごいな。
皆さんね、レッドオーシャンに向かってね、ちょっとずつ盲信で突き進んでいくっていう、そういう感じですよね。激しい。
みんなで寄って、
いや、なんか韓国って、ほんとこう、一つの流行りにみんなが乗る感じはすごくあるんで、なんか流行った時の流行り方が日本以上な感じは
そう
あり
です
まし
ね。
た。
なんか日本もね、そのミーハーなイメージってあるんですけど、やっぱ流行ったものがみんな食いつくみたいなイメージあるんですけど、レベルが違う気がしますね。
レベッチーですね。流行ったものに自分の人生を全部ベットするっていう。怖えよ、こんなのっ
本
て。
物だ、本物。
本物。日本そこまで行かないじゃないですか、そんなこ
行け
と。
ないです
ちょっと
ね。
様子見とかするじゃないですか。
ダメですね。そんな様子見じゃない。やっぱ本物はやっぱもっと上にいま
そう
す
なんですよ。だからやっぱ企業精神とか、なんかそういうものがあるんでしょうかね。
す
激
ごい
しい
な。
ね。で、そのチキン店ができては潰れっていうのを繰り返して、今、そのガーッと来てるのがカフェなわけですよね、だから。だからその脱サラおじさんがカフェだって言って、そのガーカフェ作っては潰しっていうのが繰り返されてるっていうのが分かりましたね、韓国の。
じゃああれですね、チェーンの特徴がめちゃめちゃある国だなって思うんで、バブルビーさんは多分ここから5年ごとに行くたびに違うチェーン店を、巡ることに。
そうですね、韓国、今回1点10店舗回ったんですけど、本当に10店舗程度では、もう氷山の本当に一番上の一角しか見てないなっていうふうに思って、僕、絶望したんですよ。これ無理だっていうふうに思って。 いや、この韓国なんてもう4日間もいれば大体わかっしょぐらいの気持ちでね、行く前はちょっと舐めてたんですけど、全然もう惨敗。もう奥深さと泥沼さっていうのを垣間見てですね、いや、これはもう俺の人生の中、終わりまでには絶対終わらないな、これっていうふうに感じましたね。はい。
全然そんな印象なかったのでびっくりです。
なんで最初韓国にしたんですか？
まあね、韓国って、まあ、知ってるようで知らない国だったんです、自分にとって。そんな、さっき言った通り、トランジットでしか降りたことないし、あと、よくたびたび聞く、いろんな反日感情のニュースであるとか、で、なんか、あと、入ってくる情報は K-POP のアイドルの情報ばっかりとかで、なんかそう、食事情について入ってくるのは、いまだにサムギョプサルとか、チゲ鍋の情報しか入ってこないじゃないですか、日本に対して。で、韓国人そんなばっかり食ってるとは到底思えなくて、普段どんなもん食ってんのかなって調べても、そんな情報全然日本に入ってこないから、だからやっぱり知ってるようで知らないなと思って、
確
ちゃんと行ってみようとしたのが韓国でしたね。
かに。なるほどな、
あと
かん。
はまあ近くて安いからっていうのがありますけど。
ああ。逆もないですか？日本のが向こうに行ってもないし、向こうのチェーンがこっちにもあんまり来てない。
来てないですね。向こうのチェーン、一部来てまして、さっきの、チキンの店だったら、ネネチキンと BBQ チキンが日本に来ていたりとか、あと、まあ、ちょくちょくとサムギョプサルのお店とか、でもスマウル食堂っていうのが来ていたりとか、あと、韓国ジャジャ麺っていう、韓国焼きそばがあるんですけど、それも香港食堂0410っていう名前で、日本で韓国の法人が展開してるとかっていうのは、ちょくちょくあるんですけど、流行ってないんですよ、そんなにね。あれも不思議ですけども、なんで、なんか滑ってる感じはしますね。日本に来てる韓国の店って。
不思議ですね。でも新大久保、
でね、
新大久保
そうそう、
始まっ
それでちょっとタイムリーで、私、この前、相川さんと行った韓国から日本に、上陸しようとしてる、ファストフード。これがね、マムズタッチっていうですね、チキンバーガーのファストフードが韓国でありまして、これ、マクドナルドよりも店舗数の、ロッテリアか、韓国最大ロッテリアだったんですけど、ロッテリアの1200店舗を超えて1位になった。ファーストフードがマムズタッチっていうところなんですけどね。
めっちゃ良かったっす。
超えました。1300何店舗、韓国の中にありまして、ここのメインのバーガーがチキンバーガーなんですよ。サイバーガーって言われるチキンのサイの部分のバーガーですね。もうチキンのいい、もも肉のチキンですけども、それがどうもね、日本進出を狙っていて、今年の、つい最近の10月、11月にですね、渋谷の109の、向かいのところに、パイロットショップっていうのを、ね、2週間ほどオープンしていたんですよ。
あんな真ん中に
やってましたね。
やっ
で、
てました。
やってました。で、私、そこにですね、相川さんをお誘いしてですね、行きましょうというところで、
いや、めっちゃ良かったです、本当。たま
行きま
た
し
ま
た。
誘われて。
何が良かったんですか？それはやっぱ美味しかったんですか？
僕、韓国で先に食べたんですけど、もうすごい美味しかったんですよ。韓国で食べたこのチキンバーガーでこんな美味しいと思うことって今まであんまりなくて、ぶっちゃけ KFC のチキンバーガーとか、マクドナルドのチキンタツタでも、ああ、こんなもんかっていうふうに
まあ
思っ
そうっす。
ていたんですけど、なんか韓国のそのマムズタッチを食べたときは、なんかコントラストがバキンとはっきりした派手な味がしたんですよ。それはやっぱり派手な国民性は派手な味を好むみたいなのがあるのか
やっ
なっ
ぱり
ていう。
ここも派手なんですね。
派手な味がして、で、チキンって牛肉に比べるとちょっと淡白じゃないですか、味って。なんでやっぱりそのピクルスとか、そういうソースとかを派手な感じにして、なんかいい感じの派手バランスを成立させてる感じが新しくて、それがその日本にも来てですね、渋谷でやって、まあ、いい感じに味再現ちゃんとできてたんですよ。あ、味がまんまちゃんとできてると。なんか素材はなんか違うらしいんで、日本産の鶏肉使ってるんで、だいぶ違うとか、なんかその情報聞いたんですけど、でもちゃんとマムズタッチの味になってて、で、これがね、僕たちは予約たまたまできたんで、すぐすっと入店できたんですが、予約しないで入れる人はもう外並ぶしかなくて、これが最長2時間待ちとかの列になってて、
そんな並んでたんです
めっ
ね。
ち
め
ゃ
ちゃく
なん
ちゃ
て、
なる。
ヤマダ電機あるでしょ、渋谷の109のところに。あの隣がそうだったんだけど、そこにもうすんげえ列何ターンもして並んでて、最後尾って札持った人がなんかコミケみたいな感じで、並んでてですね、ずらー並んでてね、もう菜の葉完売みたいなね、なんかそういう感じで、ずらーっと並んでましたけど、
並んでらっしゃる方ってどんな方なんですか？若い人なのか、それとも韓国からこっち来てる方なのか、なんか留学。
いや、見た感じ、ほぼ若い日本人
若い日本人。
でした。
ね。
どこで情報を知ったのか分かんないんですけど、やっぱり韓国の K-POP とか好きな人がそういう情報を察知してきたのかなっていうふうには思いましたね。
じゃなんか音楽とかだけじゃなくて文化まで入り込んでる K-POP そうなね、こう若い人たちが結構出たって感じなんですね。
そうですね。
女性結構多かったですよ
女
ね。
性多かったですね。まあ、プロモーションがインスタグラムを中心にプロモーションしていて、そのマムズタッチの日本でのプロモーションに K-POP の、アイドルかなんかの子が出てて、
じ
イ
ゃ
エーイみたいなことをしていたのでっていうのでも狙ってそうやってんのか
あ、
なって感
そう
じ
です
は
ね。
しますけども
そ
ね。
れが一番正しいですよ。成功法ですよね。
ということで、まあ、私と相川さんが、まあ、今年の秋に行ったそのマムズタッチ、まあ、もう今はもうそのパイロットショップは終わったんですけども、ひょっとしたら来年か再来年か分かんないですけども、本上陸するかもしれないということで、
やってほしいっすね。
楽しみですね、これは。
はい。
楽しみですね。でもしばらく並びそうですよね。
しばらく並ぶでしょうね。
でも、ウーバーとかだったら、飲みやすいとかあったら食べてみたいです
あ、
ね。
そうですね。今まで食べたことないタイプのチキンバーガーなのかなという感じで、まあ、今年はだから、そういった感じでチェーン店の海外、韓国っていうのを10店舗行けて、日本は40店舗行ったっていうところで、まあ、50店舗行ったっていう年でございました。
チェーンの1号店ってそもそもその数1号店ってそこしかないので、数回るのってもう限界が来そうなイメージありますけど、それでもまだ日本に40まだあったんですね。
いや、全部1号店回れたわけではないんですよ。
あ、
1
そうなん
号、
だ。
もう1号店ないですよっていうところも結構あるし、で、まあ、僕のルールとしては、1号店があったら1号店に行くし、本店っていうのが別にあったら本店に行くということをしている。で、本店も1号店もなければ、一番古い店舗っていうのを調べていくっていうのをマイルールにしているんですが、韓国でもそれをやったんですよ。古い店舗を調べていくっていうことをやって、すげえ苦しんだんですよ、それで。
情報を探すのも大変そうですし、
そう、韓国語読めないから、
そう
もう
です
ず
よ
っ
ね。
とね、ディープルの翻訳ページとか、グーグルレンズとかばっかり見て、会社の遠隔とか見て、なんか調べたりとか、もうソウルの中心部から離れてるのに、わざわざ遠いところまで地下鉄乗って、そこから歩いたりとか、そういうことをしてですね。
すごいな、日本で鍛えられた取材力の応用編みたいな感じですよ
い
ね。
やー、ちょっとこれはカルマを背負ってるなっていう感じはしましたね。誰も得しないじゃん、これとか思いながら。
そこにありますよね、マニア道の、
そうです
醍醐味
ね。
というか、誰もが立ち入れるわけではない、あそこあると思うんで、
そう
乗り越え
で
てるバボさんですね。
ただね、やっぱ、
韓国の人、
い
や、なんか韓国の人からしても意味わかんないだろうなって思うんですよ。その、マムズタッチに来たんじゃなくて、わざわざ本店に行っているっていうのが、
そうです
いい
ね。
です
意味がわ
ね。
からないと思いますね。でもね、結局ね、マムズタッチとか一部の店は1号店もなく、本店もなく、で、調べてもどこが最古店かもわからなかったんですよ。
あ、
で、
そうなんですか。
で、そういうのがあったから、まあちょっと良さげな大きめの店舗みたいな感じで、ちょっともう自分をですね、ちょっと甘やかしてですね、そういうふうに行きました。さすがに。これはもう無理だと判断しまして。
じゃあなんかそこも文化違うんですかね。例えば日本だとやっぱ1号店ってちょっとデザイン違ったりとか、私のは残してたりとかでちょっと違いを作ってるじゃないですか、パボさんの話。でも、あれなんですかね、向こうだとそれぐらいチェーンっていうのが立ち上がるの早いから、だから1号店とかそんな気にしてないんですかね。
おそらくすぐ潰すと思いますよ。
そう。
血も涙もない感じで、あ、撤退みたいな感じで潰すんじゃないかなと思うんで。だから1号店が残ってるところも当然いくつもあったんで、そういうところは良かったんですけど、ちゃんとね、シンス1969とかね、そういうこの、なんか設立した年の、年号を書いてるところは、おおって感じで、こっちも盛り上がるんですけど、大体そういうことしてなくて、まあ、1号店がどうかもわからないみたいなね、お店がほとんどで、まあ、人が入んなくなったら閉めるみたいな、そんな感じなんで、まあ、あるところに行くしかないという感じかな。
いやー、でもなんかもう、海外編、いきなり韓国でそんだけスマッシュヒットがあると、と永遠に終わらない趣味になりましたね。
あ、これ永遠に終わらないですね。これは もう、
これは
機械
そ
の
れは
カー
そ
ドを手に入れないと無理ですね、これはね。
う。まあ、そうか、ちょっとそうですね。次どこ行くんですかって聞こうと思ったんですけど、それは多分、 来週の、
来週のね、はい。
ね、新年の抱負会で多分お話しいただけると思いますので、
はい、
またそこは楽しみにできればと思いますが、丹治さん、いかがですか。やっぱりこう、巡るっていう中で言うと、韓国っていうのも、まあ、博物館だったり、珍しいスポットみたいなところと、チェーン店もなんか、絡みも出てきそうだなと思ったんですけど。
うん、
そうですね、なんか、行ったらいろんな発見があるだろうなって思って行きたくはなってくるんですけど、なんか寿命が足りなくて多分無理だと。
それは皆さんそうでしょうね。
いやでもなんか話聞いてるとやっぱりちょっとよそも見たくなりますね。なんかそれ違いというか、国内との違いとか。
うん。
なんならだってあれですもんね、郷土資料館でさえ、もしかしたら日本のあるある郷土資料館と全然違うあるあるが向こうはありそうというか、作り方とか、
ね。郷土資料館みたいなのもあるんですかね、なんか。
ありますあります。
あ、あるある。
うん、いっぱいある。
韓国は行くと大変だと思うけどね、話を聞くと。
あ、そうなんですね。
いや、もう絶対日本との対抗。
あ、そういうことです。
そういうこと含めて。
確か
に。
いや、僕もなんかその、さっきボボさんが言っていたマムズタッチ、誘っていただいて行くまで全く知らなくて、
はい、
別になんかこう、いや、とはいえ韓国のチェーン店でしょぐらいのテンションで正直言ってて、
うんうん、
めっちゃうまいじゃんと思って、それで その低いテンションで行ったのにすごいこうハマって、
うん、
やっぱ俺も韓国ツアーに行きたいって思いましたもん。
今の韓国を見に行くっていう。
ですね。
ですよね。
確かに。というか、その価値観の違いで言うと、逆に韓国って老舗って残るんですかね、うん、
あんまり残ってない。
うん、そんな感じですね。
すごい、この番組で老舗が残るとこどこみたいな話は何度か知ったことがあるんですけど、一、うん、個 の重要なのは戦争被害を受けてるか受けてないかなんですよ。
あ、
それで言うと、やっぱり日本の占領時代と、
うん、
あとは朝鮮戦争あるので、うん、結構被害受けてるんですよね、ソウルって。
そうですね。
だから100年超えは、調べて2店舗ぐらいは見つかってるものの、
うんうん、
全然見つかんないです。
じゃあ確かにそこで言うと、老舗巡りの相性で言うと、あんまり良くないかもしれないですね。
うんうんうん、
そうですね。一泊二日で多分割と回れるみたいな感じです。
あ、でも確かにそれで言うと、国制覇っていうか、行きましたみたいなのは、あれですね、多少こう、リーズナブルっていうか、に行ける
とか。ね、まあ、時間もすぐ行けるし、ね、飛行機も安いしって感じですけど、ね、今、円安だし、韓国の物価も上がってるんで、物価に関してはもう日本より高いですね、全体的に。
そうなんですね。
それがびっくりで、ホテルも高かったし。もうね、ホテル、すげえボロいところに泊まったんですよ。なんか半分ラブホみたいな、モーテルっていうところに泊まったんですけど。もうね、ちゃんとしたソウルの、街中のホテルは1泊2万、3万とか当たり前になってきてまして、いやいやいや、そんなとこ泊まってられへんわ、4泊もみたいな感じでね。で、ちょっと郊外にある、その入り口の、駐車場の入り口にこうのれんがついてるタイプのホテル。で、これ、韓国にいっぱいあるんですよ、モーテルっていうところで、車で行って、ビジホとしてもラブホとしても使えるよみたいな。で、そこで。フロントでチェックインしたときにコンドームとか渡されるんですけど。で、そこにね、もう部屋入ったらね、なんか掃除があんまり行き届いてなくてね、なんか枕がちょっと茶番、キーバン出てね、で、なんかエアコンがあんのに、エアコンの、リモコンがなくてね、エアコンつかないしね。
はい。
なんだここはみたいな。で、こう、朝方、朝7時か8時ぐらいね、隣の部屋からね、女のあやぎ声がガンガン聞こえてくるっていうね。
そういう使い方もされてるんですね。
されてるわけですよ。なんかもう、まあでも、それで一番安かったんだけど、それでも1泊8000円かかりましたからね。
うわー、ほんとっすか。
うん、コスパ悪るみたいな感じでしたね、ホテル
が。めちゃくちゃ高くなってますね。
高いっすわ。うん。
相川さんいたときはもう全然違ったんですか？
僕いたとき、そもそも食費で言うと、5分の1ぐらい。
ああ、
そう。で、3分の1ぐらいか、
うん。
交通費で言うと10分の1ぐらい。なんか、タクシー10分乗って200円みたいな、なんかそういう世界だったんで。
うんうんうん、
で、ホテルも、僕も学生だったから、似たような場所に泊まってて、
うんうん、
1泊1500円から3000円ぐらいだった記憶があるんで。
全然違いますね。
うん。
そうですね、ホテル、韓国のホテルが安いのは ゲストハウスとか、そういったところに泊まると、Airbnb とかに泊まると、ちょっと安く泊まれるみたいなんですけど、ちょっとその初感覚でそれはちょっとハードル高いので、やめたんですけどね。ロッテホテルとかね、そういうね、名の通ったホテル泊まるとやばいですよ、韓国は結構、3万円とかが泊まれますよ。
うわ、立派なホテルですね。なんかそうなると。
いいとこね。
ちなみに、バブルビーさんは、行く前に結構調べていったんですか？それともさっきなんか話聞いた感じだと、行ってみて、いろいろ調べたようなふうにも、受け取れたんですけど、
行く前に調べて、この日にこれ行こうっていう行動日程を僕結構まめに予定書いてから行くタイプなんですよ。で、その地下鉄の路線とかも韓国結構複雑だし、何番線に乗ってどこで乗り換えとか、なんかもうややこしいんで、で、いきなり行き当たりばったりで行ったら、もう時間の無駄ばっかり過ごしてしまうことが見えていたんで、ある程度調べて、あとはホテルの夜ですかね。ホテルの夜にひたすらずっとこう調査っていうのを部屋でしてましたね。
じゃあ、計画立ちつつ、
ええ。
現地行っても、そっ
そう、
ちの方が集中できると思うんでね。
そうそうそう、現地行ってもいろいろ調べてっていう感じで。
いいな。今、すいません、全体の話に戻すと、今、割と韓国編をお話しいただいた感じなんですけど、日本のおすすめもある感じですか、今
日本のおすすめ。今年行った中での日本のおすすめ、
日。そうです。
行きましょうか。今年もいいとこありまして、今年東北行って、岩手県のですね、回転寿司店があるんですけど、岩手の回転寿司店の三陸工房すのやっていう回転寿司店がありまして、これね、まだね、僕の出した本には載ってないんですよ、これ。
乗ってないんですか、こ
載っ
れ。
てない。だって、これ完全版に載せようと思って取材したとこだから。
もうじゃあ、完全版の方も行きはもうとっくに行き始めてるんです
行き
ね。
始めてます。もう始まってます。
もう一回名前いいですか。
三陸工房すのや。
もうや、三陸。
すがひらがな、のがカタカナ、やが家っていうところですね。これ、岩手県ローカルの回転寿司チェーン店なんですけど、ここね、まず価格が超安いんですよ。もう、くら寿司とかスシローと変わらない感じのレンジで、110円とか、その辺が一番のメインの価格帯なんですけど、なのに、味がグルメ回転寿司の味を出してくるところで、
えぐい。
もう奇跡の回転寿司だと僕は思ってて、ここ間違いなく東北最強だなという衝撃がありましたね。
工房ってなんか名前が多くないくないですか、なんか。
ぽくないですね。三陸工房、すの
な
や。
んとか水産みたいな
ああ、そうですね。
が多
確
いイ
か
メー
に。
ジありますけど。
スイさん多いですよね。
確かに
三
三陸
陸工房
工房
です。
なんですね。
工房です。
本当だ、ほとんど110円なんですね。
安いんですよ。
安い。だってこれ、大トロでさえ350円とか、中トロで250円とかで、しかもこれ、ね、三陸工房っていうくらいなんで、やっぱり、新鮮なネタとかを使ってるんですよね。
そうそう、もう三陸産のネタをそのまんまバーンと出してくるのにこの価格っていう。
すごっ。
やばい、ここは。
結構もうあちらだと何店舗ぐらいあるんですかね、これ
こ
今。
れね、そんなめっちゃたくさんはない、10もないと思うんだけど、10店舗、6店舗、6店舗か。6店舗しかないですね、岩手県中心に。
ですね、岩手、秋田、宮城にあるんですね。
その辺ですね。
いや、ウェブサイトがないんですね、今の時代。
ないです、ウェブサイト。
珍しい会社だ
す
な。
ごい。それでよくたどり着きましたね、これ。
ウェブサイトないところの、1号店にどうやってたどり着けるかっていうのは、もうね、電話するしかないんですよ、これ、本社に。
取材だ。
そう、電話して、電話番のちょっと女性が出てきて、1号店はここなんですよ、2000何年かはちょっと覚えてないんですけど、できましてとか言われてまして、まあ、その情報を信じて行き
ちゃ
ま
ん
し
と
たね。
答えてくれたんです
答
ね。
えてくれましたね。
いいですね。行きたい。
で、東北で回転寿司のお店っていくつかありますけど、有名店かそうじゃないかとかいろいろあるんですけど、ここのすのやっていうのを一番に挙げるような人ってあまり僕見たことなくて、まだ。そんなにそのホームページがないこともあって、本当に地元の人だけが行くお店っていう感じなんですよ。 まあ、すごいお宝を見つけたなぐらいな、僕はそうい
これ
う
はお
感じです
宝で
ね。
すよ
これ
ね。
はお宝だと思います。
湯飲みはスノヤのシグネチャーモデルだって。ギ ター
そうそう。
あ
湯飲みを絶対取るんですよ、回転寿司に行くとね。そのデ
あ。
ザインをね。
でもすごいですね。なんか、6店舗とは思えないくらい、今、本店の旅のページ見てますけど、例えばお米とかが、スノヤ限定米とか、ページ含めて結構作り込まれてる
でし
お
ょ
寿
う。
司ですよね。
なんかこだわりの店なんですよ、ここ。
これは行きたいですね。
いや、でもすごいですね。その岩手、盛岡行って、チェーンのお寿司屋さん行くっていうのはやっぱりクロートな感じしますよね。なんか、
ロートな感じしますか。
で、ちゃんと盛岡の、なんていうんですか、その、古風な、そういう雰囲気が漂うお店とかって、やっぱり初心者としては行きそうになりますけど、
まあ、
その掘り出し物。
そうですね。盛岡に行って、なんかうまいもの食べたいと思ったら、盛岡の食べログを見れば、その上位になんか入ってくるお店行ったら、まあ間違いないだろうっていうのは当然あるし、で、まあ、私もそういうとこ、まあ行きたいと思うんですが、こうチェーン店トラベラーである以上、こうチェーン店の中で何かを見つけていきたいっていう気持ちっていうね、があるんですけど、で盛岡の回転寿司マニアに言わせて、盛岡の回転寿司として出てくるお店ってのは、清次郎って店なんですよ。
ああ、これは入ってますよね。
はい、入ってます。それは清次郎はグルメ回転寿司として有名なお店で、三陸のいろんな素材がどんどん出てくる、結構お高いお店で、当然美味しいし、で、盛岡の駅からも歩いて行けるから、盛岡で回転寿司って言ったら清次郎でしょみたいなね、そういう定番感はあるんですよ。で、このスノヤっていうのは全然駅の近くにないんですよ、ここ。
あ、そうなんですね。じゃあ、そっか、ちょっと時間かかるんですね。
そう、ここ
どこかいる。
行くのにね、レンタカーとか借りて行かないと厳しい場所にあっ
徒歩
て。
じゃ無理なんですね。
さすが東北です
レンタカー借りるのもなと思って、路線バスをすごい調べて、で、路線バスもね、40分乗ったんですよ、これ。
うわ。
盛岡駅から。すんげえ乗って。で、行きはいいんですけど、帰りがしんどいですよね。本数がない、1時間に1本ぐらいしか。
あ、そうですよね。
で、寿司食べ終わって、もう暗い夜、ずっとバス停のベンチで待って、帰りのバスを。
いやー、なんかあれですね、チェーン店も、なんですか、時間はあれど、移動に時間が、待ちの時間が長くて、行ける店舗数が限られちゃいそうですよね。
そう、チェーン店と言ってもね、いろんな形態があるから、こういう地元の人、車社会っていう、ね、エリアで地元の人が行くところに電車で行くっていうのは、かなりハードルの高い行為なので。でもそれを乗り越えないとね、こういう地方のチェーン店にはたどり着けないからね、これはもうやるしかないですよね。
もうこれはあれじゃないですか、相川さんと田地さん、共感できるんじゃないですか。
いや、やっぱ似たようなところはすごくある。
車じゃないと無理ですね、地方は。
そうですよね。
すごいな。
無理っす。
これがリアルだなと思いますよね。ネットとかにも出てきづらいというか、そもそもバズらせに行くだけの、なんですか、コスパみたいなところで多くの人が断念するところに秘境が眠ってますよね。
眠ってますね。
いやー、いいですね、ここ。
ホームページもないっていうのやばいでしょ。か
こ
なり。
れ、ないすごいな。
ど
ホ
うやっ
ーム
て
ペー
見つけんねんみたい
ジない。このじごじ時代にチェーン店でホームページないのお店って、なんかそれだけですごいキャッチーですけどね。
あ、そうですね。まだまだ地方にはそういう店が眠ってますよ。
う
ホームペー
わ
ジのないお店。
すごいな。
パチンコ屋の併設しか出さないラーメン屋とかね。なんかそういうところホームページなかったりするし。
すごいコンセプト。
そうそう。
あ、日本については、では、その、三陸工房、すごい。
三陸工房、スノヤさんが今年の一押しのお店に
一
なった
押し
かな
のお
と。
店です。すごい、これもう言っちゃえば、2023年ベスト1号店本店アワードの1位みたいなことですよね。
あ、それ間違いないですね。
まあ、
すごい。
ここで発表いただきました。ありがとうございます。
僕は去年、バボさんに、去年5つぐらい教えていただいたんですけど、あの後多分僕2店舗ぐらい行ったんだよな。
おお。
ちょっと僕は根性がないんで本店には行けてないですけど。
いや、去年紹介いただいたのが、萩市のどんどん。
どんどん、
どんどん行ってきました。 高輪のアンナミラーズさん。
アンナミね、アンナミラーズ、はい、も
う閉まり
ましたね。
あ、閉まっちゃったんですか。
うん、去年閉店した。
去年の時点で閉まってるっていう話で。
うん、VR の話。
VR の。そう
そうそう。ああ、そこですね。ああ、名前と一致しました。続いて、帯広のインディアン。ああ、インディアンってありました。
ね、はい、インディアンも行きました、今年。
お、お、
お、だから、どんどんインディアンを行ってるんです。
お、勉強だ。
あと、安曇野市ですかね、これ。小木曽製麺、製粉所。
はい、小木曽製粉所ね。製粉所かな。
あ、製粉所。
うん。そばね。
そうですね。で、愛媛県宇和島市の回転寿司、寿司えもんさん。
ああ、もういいとこばっかり言ってますね、僕ね。
ね、これも覚えてますね。といったところで、はい、まあ、豊富で海外進出っていうお話が去年ね。
は
い、
うん。
で、今年、はい、
1位は今言いますけど、なんかじゃあ5位ぐらいまで今年も。
そうですね。もし、そろそろ行けるなら聞いておきたいです。
は
い、
今年行った中ででいいですよね。
あ、もちろんです、もちろんです。
行った中でですね。じゃあ、今年の5位。ではですね、愛知県の、焼肉店の網焼き亭です。
網焼き
亭。確かに、いいことがあるところが出てきた。
はい、この網焼き亭っていうのはですね、すべて国産牛を使った焼肉店、国産牛なのに、他の、オーストラリア牛とかの肉と同じぐらいの値段で食べられるという奇跡の焼肉店でして、で、まあ、肉質がすっごくいいんですよ、ここ。
これすごい、なんか写真だけでも、
うん、
感動しちゃうというか、もう値段のなんかレベルが違うっていうか
値段のレベルが違う。
あと肉の見た目といい、
はいはい、
すごいな。
黒毛和牛食べ放題2980円とか、そう、アホみたいに安いっすね。
ちょっとどうかしてるっていうね。
どうかしてますね。
どうかしてますね。
どちらですかこれ。
僕が行ったのは春日井にある本店ですね。愛知県。
愛知県。
愛知県。で、一応関東にもちょくちょく来てるとは思います。値段は違うかもしれないですけどね。関東
川崎とかにありますね。
川崎にありますね。川崎駅の近くにあったかなと。
の、焼肉、網焼き亭さん。
網焼き亭、はい。
4位いかがですか？
4 位。4位はですね、回転寿司なんですけど、
はい、
北海道の回転寿司のクリッパー。っていうところです。
ああ、自分北海道いましたけど、
クリッパー。
クリッパー。これもね、その本に載ってない回転寿司なんですけど、回転寿司クリッパーっていうところの本店がですね、白老っていうところにあるんですよ。
はい。
はい、白老ってウポポイっていうね、アイヌの、テーマパークのあるウポポイの近くにあるクリッパーですけども、うん、ここね、北海道の回転寿司ってね、大体北海道のネタが食べられるっていう感じですよね、どこでも。例えばホタテとか、
まあそうですね、
北海道産の何か、ホッケーとかね、カレーとか、そういうな、そういうところが多いんですけど、クリッパーだけなんかちょっと異質でですね、ここの推してる魚がしめ鯖なんですよ。
はい。
しめ鯖とだし巻き卵をすげえ推してる回転寿司で。なんでやねん。
北海道感ないっすね、どっちも。
北海道感全然ないんですよ、ここ。
ないっす
ね。なんでやねんっていう感じで。しかも、このしめ鯖に関しては、モンドセレクション2年連続金賞受賞ってなってて、なんか知らんけど、すげえやんってなってて。まあ、北海道でうまい鯖取れるかもしれないですけど、でも北海道イコール鯖ってあんまならないですよね。
あんまなら
ないですね。
ならないですよね。で、当然、まあ、そういうお店なんで、観光客全然行かなくて、知らなくて、本当、地域の近くの人しか行かないお店って感じなんですけど、で、ここ行ってきたんですよ。価格も安くてですね、さっきのその、ちょっとその屋に近いような、安い価格で、うん、そのモンドセレクション受賞のね、しめ鯖を僕食べてみたんですけど、これがマジうまいんですよ。
へ、違うんですね。
めっちゃ柔らかくて、で、こう、脂身があって、身がこう、ふわっとなっててですね、あ、これ、モンドセレクション取れるわ、みたいな、そういう、しめ鯖で。あと、もう一つの推しのだし巻き卵。もうなんでだし巻き卵を推すのかもわかんないんですけど、なんかすげえ推してるから食べてみたら、これもまたうまくてですね、これ、地域性関係ないだろうと思うんですけど、職人の腕でしょ、みたいな思うんですけど、
だ
し巻き卵もよくて、なんか、 今年その北海道の回転寿司はまだその本出して、本の中で載ってなかったお店、特に函館とか、まあ南の方、胆振の方ですかね、そっちの方のお店でまだ行けてないとこいくつかあったんで行ってきたんですけど、一番こう印象残ってるのがこのクリッパーですね。
おお、確かに。
ちょっと異色
これ
のお
でも。
店です、ここは。
はい、ですね。クリッパ
は
ー。クリッ
い、ウ
パ
ェブ見てるんですけど、寿司屋以外に日本語学校をやってるっていうのもまたか
ー。はい。本当そうですね。並びの中で。
もう分かんないですよね。クリッパーで調べたら日産の車ばっかり出てきますよね。軽自動車。
そうなんです
NV
ね。
役っていうね。
あ、本当だ。でも一番上に出てくるの、今もう、苫小牧、恵庭、クリッパー。
出てきますか？
はい、出てきます。
はい、
すごい
そう。
な。
まあ、ここもその北海道以外の人がなかなか行かない回転
で
寿
し
司
ょ
店
うね。
っていうところで、そういうところに面白さがあるなってちょっと思えてきてですね。これは沼ですね、完全にね。
これは沼ですね。
沼だと思いますね。
あ、3位いかがですか？
3位ね、どうしようかな。3位はですね、
そんなパ
迷
パパ
う
パ。
ところなんですけど、もうちょっともうなくなっちゃったお店をちょっと惜しむような意味を込めて、岩本九。
おお、確かに悲しい。なくなっちゃったの。
そう、はい。東京の3店舗ぐらいあった、立ち食いそばの名店ですよね、岩本九さん。で、まあ、そんな店舗数多くないんですけど、そのそばの麺へのこだわりとか、オーダーしてから天ぷらを揚げ始めるとか、なんかね、富士そばとか、そういう、ね、小諸そばとか、ゆで太郎とかと同じぐらいの価格レンジとか、カジュアル感なのに、味に対するこだわりが結構あるお店で、ですごい一部の、そばマニアの人がここをね、プッシュしていたんですけども、なぜか今年もう全店舗閉店になってしまいまして、今、岩本九が消滅した年なんですよ、今年って。で、惜しいなということで、僕、岩本九、まあ、新宿店、歌舞伎町が1号店なんですけども、ね、そこもなくなっちゃいました、なくなっちゃったんで、よく行ってたんでですね、なんか復活してほしいなという感じですかね。行ったことあります？岩本九って。
僕は昔赤坂にあったんで、サカスの隣にあったんですよ。
はいはい、赤坂店ありましたね。
はい、サカス勤務だったんで、すごい行ってたんですが、あれも割と短かったんだよな。なんか近くに名前が思い出せない。富士そばでも、富士そばじゃない、なんかチェーン店、立ち食いそば店が2つあって、圧倒的に岩本九の方が混んでるのに、そっちの方が潰れちゃったからなんでだと。
ね、わかんないですよね。
まあ、ちょっと回転悪いんですかね。
あ、こだわってる分。
いや、でもめっちゃ多分50回ぐらい行ってる気がします。
めちゃめちゃ言ってますね。
いや、もう、ほんと週1ぐらい昼食べに行ってたんで。
お
あと夜ちょっと確か閉まるのが早かったんですけど、みんながチームで岩本九が閉まる前に晩ご飯食べに行こうみたいな、
そういうね。
流れがあったんで。
合図になるような。
そうっす。すっごい愛されてました。
まあちょっとその愛されていた岩本九さん、東京の、初の、東京初というか新宿歌舞伎町1号店っていう、お蕎麦屋さんということですが、はい、こちらが3位でした。では、2位はいかがでしょう。あ、ということは、1位が角屋さんですもんね。
1位が角屋さんですね。はい。じゃあ、
2位。はい。
2位はですね、ちょっと韓国のお店入れたいところなんですけども、迷うな、いくつか、もう全部良かったんで迷うんです
まあ、韓
が、
国は別枠でもいいですけどね。
別枠でもいいですか？
はい。
ちょっとじゃあ、日本のお店の中で2位を入れるんであればですね、
はい。
これね、あえてね、今年行ったっていう中で、チョイスすると、叙々苑。
そういうことっすか。叙
叙
々
々
苑、
苑。
チェーン
はい。
店。
叙々苑、チェーン店ですよ、叙々苑は。あれ、叙々苑って何店舗ぐらいあるんだっけな？結構あるんですよ、あれ、叙々苑って。
そうですね。
20ぐらいじゃん。
もうなんか全国規模のお店になってて、叙々苑の店舗数がですね、なんかね、30ぐらいあるのかな？あ、71店舗ありますよ、叙々苑って。
そんなあるんだ。
すげえあるね。71店舗あります。で、日本の焼肉のフラッグシップチェーン店がやっぱり叙々苑 だと。
そうです
はい。
ね。高級焼肉カレー、そうですね。
で、こう、東の焼肉が叙々苑、西は食堂苑みたいなね、なんかその、関西と関東で、そういうフラッグシップ焼肉の文化はちょっと違っていて、で、叙々苑は東って言われてて、いろんなその、叙々苑から始めた新しいカルチャーってのがあって、で、焼肉を食べ終わった後に、なんかガムくれたりするのも叙々苑から始まっていたんですよ
ああ、
ね。
そうなんだ。へえ。そういう
炭
メニュ
塩もそうでしたっけ？
ーが。どこですか？
炭塩も叙々苑
あ、
発
多
売。
分、山椒も叙々苑ですね。
そうなんですか。す
そう
ごい
そう。
な、叙々苑。
叙々苑から始めたってすげえ多いんですよ。で、ちなみにテーブルにある無煙ロースターあるじゃないですか。あれを始めたのは関西の食堂園から始まったと言
ああ、
われ
そうなん
て。
だ。これですか。
あ、違う違う、テーブルビ
テ
ルトイン型の、テー
ー
ブ
ブル
ルの中で。
ああ、ありますね。中に
そう
入っ
そう
て
そう、
る。ああ、でも
煙
そう。
吸うやつ。うん。
は食堂やんす。
食堂園さんと言われてます。で、その、とはいえ、やっぱり日本を代表する焼肉チェーン店といえば、叙々苑で、やっぱバブル期とかですね、いろんな芸能人が、叙々苑で肉食ったよとかね、よく石橋貴明が言ってた覚えがあるんですけども、その叙々苑もチェーン店ですから、行かないわけにはいかないということ
そうですね。
で、叙々苑の本店である六本木店ですかね、行きました。
ああ、まあ、いかにもですね、そうなんですね。
で、まあ僕、ちょっと日和ってランチに行ったんで、まあまあ高値段払っていないんですけど、ランチでも4000円ぐらいしますけどね、ここね。
あ、そうなんですね。
4000円で徐々にランチセットを食べに行ったんですけども、まあ、4000円の価値はちゃんとある内容で、さすがだなって思ったのが、この経験でですね。もうすごいですよ、おかみさんみたいな人が、もうみんな着物着てましてですね、立て膝をついて何にいたしましょうかみたいなことを聞いてくるわけですね。
ランチで。
ランチで、あ、じゃあランチセットです言ってるだけなのに。
釣り合いな感じのメニュー名
そ
で、ね、
う、そうそう、こっちユニクロ着てんのにな、みたいな、そんな形でね。でも肉も当然いいんですけど、やっぱサラダが絶品ですね。ジョジョエンサラダって有名なサラダがあるんですけど、キュウリを中心とサラダなんですけど、これがすごい無限に食べられるような味わいでですね、美味しかったですね。まあ、その今期の、そのランキング2位に入れるべきかどうかってちょっと微妙かもしれないんですけども、まあ、徐々にちょっと印象残ってるので、2位に入れました。
あ、いいですね。ありがとうございます。
なんか意外に行かないですよね、みんな、叙々苑っ
行
て。
かないですよ、徐々にやっぱり。ちょっと接待で行くところとか、なんかこの会社の経費出たから行くぐらいのところで、個人で金出してグルメのために徐々に行く人ってどんだけいるんでしょうね。
確かに。
なんか僕、仕事、今も仕事はしてますが、昔その会社員だった時に、結構、地方のクライアントさんが多くて、その人たちがこっち来た時に、せっかくなら焼肉でも行きますかって言った時に、なんかこう、やっぱ同世代の人たちに、の中にある、こう、叙々苑憧れってすげえあるんだなっていうのは、結構感じていて、行きたがる人多かったんですよね。今みたいに日本全国なかった時代だったんで。
東京に行っていいなんかご飯食べる焼肉もってなったらパッと叙々苑ってなる感じですよね。
そうですね。やっぱりブランドが最強だと思うんですよ、叙々苑ってい
それは
う。
そうですよね。今ももうそれはそうですもん
今でもね、叙々苑行ったって言ったら、おおって感じになりますもんね。
ありますもんね。
椿君も行ったことありますか、叙々苑
い
は。
や、僕ないです。
ないです
まあ、
か。
でもちょっと行ってみたいです。ランチ4000円だったらいけるなと思って、
ランチ4000円だったらいけますよ。
土日も変わんないってことですね。
おそらく変わらないかな。
おそらく。
店によるかもしれないね。
値段はね、店によるかもしれないですけど
あ、
ね。
そうなんですね。店による。まあでも確かに店舗数がそれぐらい増えたので、行きやすくはなってるんでね。
ただね、叙々苑ってね、店によっては、そのカジュアル路線のところがあったりとか、
あ、
なん
ちょっと。
か、ガチなところがあったりとかって混ざってるっぽいんで、
あ、じゃあちゃんと調べた方がいいですね。
調べて。六本木店がやっぱ1号店なんで、まあ、叙々苑らしい叙々苑のど真ん中じゃないかなという
そう
こ
ですね。まあ、せっか
と。
くだったら六本木店全然行けるとこですしね、ちょっ
ね、
と。
今見るとランチは、焼肉ランチって一番安いのが3000円でありますね。で、その上がミックスランチ4000円、吟味ランチ、6500円っていうね、いろいろありますけども。まあ、お手頃なんでいいかな
そう
と。
ですね。行ってみたいですね、ここは
昼
気
にし
軽に。
ては高くても、別に夜の値段と思えば全然安い価格ですよね。
まあ、
そう
確
そう、
かに。夜はもう何万払って当たり前みたいなね。
すごいこれ。
ちょっとね、その叙々苑ので印象残ってるのが、メニューの中にね、追加でシャトーブリアンっていうのがね、テプラで貼ってあったんですよ。
天ぷら。
シャトーブリアンって書いてあって、これが1万2000円って書いてあって、うわー、するな、さすが肉の希少部位、シャトーブリアンはこんな高いのかと。ホリエモンが真っ先に頼むやつやん、これみたいなね。そういう、ね、感じはしましたけどね。あ、いつか頼んだやつ、シャトーブリアンっていうね、そういうのが叙々苑でありましたね。
確かに、ちょっと叙々苑チェーン店っていう捉え方したことなかったん
で
で、
しょ？
なんか新鮮な気持ちで今このランキング聞きましたね。
そうそうそう。だからチェーン店って言っても、そう安いところからこの叙々苑みたいなところまで幅広いので、
本当ですね。
本当に。
そこが魅力ということで。まあ、最後おさらいすると、5位が愛知県焼肉の網焼き亭さん、4位が白老市、北海道の、回転寿司クリッパーさん、3位が岩本九そば、2位が叙々苑で、1位が三陸工房、角屋さんという
なんか
お
焼肉と回転寿司が2個ずつあるから。
なんか確かに、バボさんが今年行ってきた店の、なんかあらましが抑えられたような気持ちになりましたけど、まあ、
ちょっと偏ってますね。
そうですね、バラエティーはたくさんあると思いますが、そのあたりの詳しいところはぜひ、バブルビーさんの本店の旅のホームページの方、ブログの方をぜひ見ていただきたいと思います。
ちょっとせっかくなので、そのまま韓国編にベスト5でも3でも。
まあ、10個しか言ってないんで、ベスト3つにしましょうか。じゃあ行きましょう。ちょっと待ってください。韓国編、ベスト3から行きましょう。あのね、韓国に関しては、ロッテリアってね、韓国ではロッテ財閥っていうのがありまして、そこがロッテリアっていうのをね、ロッテ系ですからね、すごい昔から1979年に韓国第1号店ロッテリアできたんですけど、そこからロッテ財閥の肝入りでやってきてるわけで、まず僕、ロッテリアから行ったんですよ。で、うまいはずだと。日本のロッテリアよりうまいはずだ。日本はもうゼッテリアとかなっちゃって、こう、なんかどうしようもない感じに こうなってますけど、韓国は違うだろうと思って行ったらね、これ日本の方がうまくない？
あ、そうなん
って
ですか。へえ。
思ってしまいまして、で、実際ね、韓国のロッテリアね、僕3店舗行ったんですよ。韓国の中だけでロッテリアをはしごしたんですよ。で、人がいっぱい入ってるのは、インチョン空港の中のロッテリアで、あとのね、街中にあるロッテリア、ロッテ百貨店の1階にロッテリアの1号店がいまだにあるんですけど、そこね、すごいでっかいロッテリアで、100席以上あるロッテリアだったんですけど、ガラガラで2、3人しか客いないんですよ。
そっか。
ちょっとロッテリア大丈夫かなっていう。で、バーガーの味に関しても、いや、これ日本の絶品チーズバーガーの方が断然うまいんだけどみたいな。
絶品チーズバーガーとか向こうに。
あ、ないです、ないです。あれは日本だけのもので、
ああ、そんな違うんですね。
もう全然
あれ
違う
が
け
う
ど。
まいのに。
そう、もう日本のやつ取って入れたら全然別物で、韓国の推しはプルコギバーガーという焼肉のソースを塗りつけたバーガーが売りなんですけど、これ全然ダメでしたね、僕食べた時は。
すごいな、バボさん。すごいわ。
なんか作り置きしてんのかなみたいなね、そういう感じで、ロッテリアはあんまりブログには書いてないですけども、ちょっとがっかり系だったんで、なんだろう、やっぱり財閥になりすぎて大企業病に陥って新しいことにチャレンジしないのかとか、いろんなことを考えちゃいましたね、ロッテリアに関しては。なぜかって言ったら、さっき言った通り、マムドタッチとかね、そういうこう、新興ハンバーガー店のもうキラキラとしたこのなんか、クオリティの高さ、サービスの良さとかを目の当たりにすると、なんかもうロッテリアって大丈夫かなっていうふうに感じたんですよ、ぶっちゃけ。で、実際その財務状況を見ても、なんかどんどんロッテリアとか店舗数を減らしていってましてですね、韓国の中で。ちょっと今、落ち目になってるってい
じ
う
ゃあ
のが
もうあれなんですか
分
ね、
かっ
ロッ
た。
テリアはじゃあなんかロッテの中でもバーガーはもういいってなってるんですかね。
わかんないんですけどね、まずね、韓国のロッテに何が起こってるのかっていうのをね、調べると、結構これ沼なんですけど、後継ぎ問題でごたごたが発生するんですよ、ロッテって。で、韓国のロッテを、まあ、日本のロッテと一緒の会社なんですけど、ロッテホールディングスね、それを創業した方が、何年か前に亡くなっちゃって、その息子さんの兄弟が、継いだんですよ。で、兄弟で兄貴が、日本のロッテグループ、ロッテのお菓子のロッテとかね。で、弟が韓国のロッテ法人を継ぐみたいな感じで分けてやったんですけど、なんかその弟の方が日本の方をこう、なんつうのかな、日本のその 兄貴を追い出してどうのこうのみたいなお家騒動があったりとかして、
はい、
ちょっといろいろロッテはちょっと今ややこしいことになっているぞという感じの中で、このロッテリアでうまいもん出してやれみたいな色気があんまり出てない感じ、
あ、そう
でしたので、ちょっとロッテリアに関しては、まあ、
ランク外、
ランク外ですけど、
ランク外ですね、
はい、まあ、3位から順番にじゃあ言っていきましょうかね、はい、3位がですね、ハンバーガーチェーンでフランクバーガーというところですね。
バーガーで、
バーガー、
はい、今日アップしたばっかりなんですけど、ブログにね、韓国は本当にさっき言った通りチェーン店だらけで、ファーストフードもすごいいっぱいチェーン店がありましてですね、あのしのぎを削ってるんですけども、ファーストフードで1位が、マムズタッチで、2位がロッテリアで、3位がマクドナルドみたいな流れの順位でできてるんですよ。で、そのね、フランクバーガーというところはですね、2019年創業のお店で、すごい最近なんですよね。うん、で、2019年にお店の11月に1号店ができたばっかりなのに、2023年の12月現在で韓国国内に600店舗になってるんですよ。
多すぎでしょ。
いや、おかしいでしょ。ちょっともう日本と常識違う感じですよね。600っていうことはひょっとしたらマクドナルドを超えてる可能性があって、
あ、
でこのフランクバーガーはどういうハンバーガーかっていうと、あの手作りとかその肉のうまさとか、そのうまさに特化してしたちょっとグルメ志向なハンバーガーショップでして、まあ、日本だったらクワアイナとかですね、あのそういう、まあ、シェイクシャックとかね、そういうちょっとチェックするアメリカですけども、そういうね、いい肉を出す粗挽きのハンバーガーみたいな感じのお店でして、でも価格は安いんですよ。だいたいセットで1000円もしないみたいな。
そう、
シェイクシャックっぽいですもんね。
そう、マークはシェイクシャックのパクリじゃないかと思うぐらい
似てる。そんな気がしますよね。
はい。あの、ステンレスのトレーとかもね、シェイクシャックっぽいんですけども。
はい。
ただね、ここも、1号店行ってきまして、ソウルの郊外のモクトンっていうところに1号店があるんですが、まあ、そこでフランクバーガー、初フランクバーガーを食べてきまして、これがマジうまでして、ビビりましたね。だからその韓国のハンバーガー偏差値の高さっていうのが明らかにあるなと。で、まあ、こんなそのお店がガンガンできてるのに、老舗のロッテリアはこうなんか手をこまないという感じっていうのがすごい分かった。
いい振りでしたね。
うん、いい振りでしたね。絶対こっち行くだろうぐらいな感じで。
うん、
写真、あの、バボさんのサイト見てるんですけど、写真からもう美味しさが伝わってきますもんね、これ。
ですよね。
チーズバーガー。これ
そう。もう本当にその表に載ってるメニューの写真通りの肉がガッバーなってるやつが出てくるというですね、素晴らしいお店でしたね。はい、で、2位いきましょうか。
はい、2位。
2位も、韓国でいっぱいお店がある、キンパって韓国の巻き寿司があるんですけど、キンパの専門店のキンパチェーン店がありまして、
あとある、
はい、キンパのチェーン店、これキムガネっていうチェーン店がありまして、そこが2位でした。
これもアップいただいてるやつですね。
はい、キムガネ今も載ってるますけども、キムガネこれね、1992年に創業して、2023年の現在はもう500店舗を超えてるチェーン店になっておりますね。はい、で、メニューがあのキンパから始まってるんですけど、それ以外の丼物とか、もう麺物とか、なんかカレーとか、もうなんか何でもやってるんですよ。結局、すき家みたいな感じで、すき家も牛丼だけじゃなくて、なんかいろんなの出すじゃないですか。
そうですね、
はい、なんかああいう感じで地元の学生とか、そういう普段使いできるお店として、お安くいろんなものを提供するお店みたいな感じでできてるんで、まあ、観光客が行くよりかは本当に地元使い の日常のお店っていう感じでしたね。
お、はい、
はい、で、まあ、そういうお店のスタンスも僕すごいチェーン店らしくて好きだし、でやっぱり推しのキンパを食べたんですよ。でキンパね、日本でもね、まあ、韓国居酒屋とかでキンパとかあるじゃないですか、出てきて食べるんですけど、断然韓国で食う方がうまいですね、キンパってね。
やっぱ違うんですね。
うん、なんかね、なんか違う。
うん、
いや、キンパってこんなうまいのぐらいな感じで、もう本当にね、で、結局量が多くて、キンパ1個しか頼んでないんですけど、なんかね、3人前ぐらいの分量がガーン出てきて、いやいやいやみたいな。その分量をね、全部一人で食いましたけどね。
すごい、
はい、美味しかったですね。
でもあれですね、これもう作ってくれるんですね。注文して中に入れるものなのかな、これ選んで、うん、
そう、あの注文し、中の具材がいろんなパターンがあって、それを選べるんですよ。そのチーズとか、なんか僕はカニカマとなんかチーズみたいなのやりましたけどね。
あんまないですね。だから日本だと、まあそのキンパの専門チェーンということなんで、
うん、
やっぱりこうセレクトで、セレクトオーダーなんて、あんまり韓国系の料理屋さん行ってもキンパはメニュー決まってるじゃないですか。
キンパ、
ま
あ、キンパって言うともうキンパしかないみたいな感じじゃないですか。
もこんなに選べるんです。
そう、キンパの中でこんなにたくさん選べるとか、キンパの中にあの巻き寿司の中になんか肉がガーッと挟まってるとかね、キムチが挟まってるとか、もう結構えぐいんですよ、もう韓国のキンパが。なんで楽しいし、そう、見たことないものがいっぱいあるんで、しかもそれがこのチェーン店として非常にこのパッケージングがなんかね綺麗っていうか、そういうメニューの見せ方とかが、あの個人店のように乱雑じゃなくてすごいもう整ってて、なんか安心感があると。
あ、いいっすね、チェーンのいいっす、
うん、そう、チェーン店の良さね、うん、なんでこれすごいなんかいい感じの、いいなんだ、手触り、いいタッチ感のあるお店だったんで、はい、あの推しに入りました。
推しに入りました。キンパの
キムガネ
さん、ね、キムガネさん、
キムガネさん、はい、
2位ですね。
2位ですね。
お、では、
はい、
ファイナル1位は、
気になる1位いきましょうかね。1位はですね、そうですね、まあ先ほど言いますけども、マムズタッチを1位にしたいと思います。
あ、まあやっぱりそうなんですね、
はい、
やっぱいい店です、あそこ、
うん、今もう韓国のナンバーワン、ハンバーガーチェーン店になっております。マムズタッチですけども、もう爆発的に店舗が増える理由っていうのが韓国に行ったらよく分かりまして、で、あのチキンバーガーばっかりがずらーっとこうメニューに並んでるんですけども、チキンバーガーってこんなにうまいのかっていう新たな発見と、まあそういう値段の安さとかもあってですね、かなりよくできたお店なんじゃないかなと。チキンバーガーは流行らないみたいなジンクスって、まあ、あるんですけど、まあ、それを覆すお店だったのここしかないんじゃないかなぐらいな感じですよね。
ああ、うわ、うん、これ写真がまた。
なんでマムズタッチ、ぜひ日本に上陸したら、あの、行ってみてほしいなというふうに思いましたね。
もうそれすごい、これ可能性がありそうですね。なんかもう日本を市場として見てる感じがするんで、
うん、
全然遠くない未来来そうだな、
うんうん、うん、そんな感じは、はい、もうだって渋谷にこんなポップアップ作るってことはね、これだけで終わるわけじゃないと思うんで、
うん、
はい、考えてるでしょうね。
ですね、
うん、なんで
来てほしい。
来年、再来年、ひょっとしたらマムズタッチオープンみたいなね、なってるかもしれないと、
はい、かもしれない、
はい、その前に韓国で食べて美味しかったという感じですね。
ですね、はい、そっか、相川さんももう渋谷で食べてますもんね。
そうですね、体感しました、
はい、
ありがとうございます。という、日本、の2023年、バボさんが巡った中でのトップ5と、うん、韓国行った、トップ3、はい、あとバンク外というところでの、はい、発表でございました。はい、ありがとうございました、
はい。
さあ、そうですね、そうしましたら、まあ、そうですね、次回の、お話についてなんですけども、うん、こちら次回についてはですね、年始の1回目になりますかね、初回になりますかね。はい、ありますので、2023年の皆さんの振り返りと2024年の抱負という ところ、のスペシャル回となればと思います、
はい、
はい、では今週も、お聞きいただきありがとうございます。今週というかもう本年も ありがとうございました。お聞きいただいて、またぜひ来年もお聞きいただいて、なんかコメントとかもねぜひしていただけると、相川さん含めみんなでいろいろ見に行きますので、はい、ぜひお願いいたします。はい、では本年もありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。